ポンと雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。漫画家の小泉智博です。
歌人の増野幸一です。
僕も
お願いします。
いや、たまたま通りすがりの水道橋博士です。
あ、どうぞよろしくお願いします。
僕高円寺に住んでるんですけど、
はい、あ、高円寺
ご近所ですね。
たまたま散歩してたら、
あ、
そうなんです。この道よく散歩で偶然取り掛かる方がいて、あの谷川俊太郎さんとかもよく偶然取り掛かります。
そうですか、
はい。
そしてなんと、
まさか町山さんが、
スカイプで、
町山さんが今日ね、
偶然つながったスカイプでご登場いただけるという、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今アメリカは時間が17時間違うんですね。
今ね、夕方の6時。
あ、そんなに夜中とかではないんですね。
はい、こちら日本は11時です、朝の。
あ、
はい、あ、はいはい。
そうですね。
日付は、
ね、
15
日かな。
12月15日の木曜日の朝11時のマスの書店からお届けします。
はい、どうもです。
はい、今日はあの特別編ということで、
はい、
アメリカにいらっしゃる町山さんと、
はい、
偶然と取り掛かった水戸橋博士さんと、
ね、こんなことあるんですよ、
はい、あと他には、僕の歌人の弟子の佐々木らら君と、はい、あとそのちょっとこのラジオを珍しく文字化しようとしていてですね、はい、メッシュというサイトの記事にできないかという目論みがあって、はい、ライター構成をしてくださる藤井芳樹さんがいらっしゃいます。
そうですよ、はい、本当雑談ラジオ今まで1円にもなってなかったんですけど、今日はギャラがいただけるんですよね。
それはね、ギャラはちょっとね、わかんないんですけどその辺はちょっと私とご相談させてください。はい、本当1円も入ってないんですけどなんでやってるんでしょうね。
そうですね、趣味ですね。
わからないの、
本当
わからない。
でもう町山さんがね、お聞きいただいてるって知ってびっくりしましたよ。
ありがとうございます。
お恥ずかしい限りで。
あ、水上橋さんも偶然聞いてらっしゃったりしたんですか。
聞きました、ここ 2,3 回を聞いていて、はい、いやいや本当にありがたいことだなと思って、
それがね、僕が聞いてたビートニックラジオの水道橋博士さんが、我々のラジオに出ていただけている偶然
と、まあ、偶然に ね本当に
恐ろしいことです。
ありがとうございます。今日はですね、ちょっと特別編ということで、はい、あの私の方でこう設けたテーマが、サブカルはどう大人になっていけばいいのかというですね、あの長く町山さんとあのお付き合いがあるんですが、あの私ももう今48になりまして、
それはもうあれだな、マスモさんはもっと若いと思ってたな。
いや、
あんまり年が離れてないんですよ。そんなに。
はい、
俺と町山さんは同い年なんですよ。
あ、そうですか。
だから割と見てる風景が、町山さんとは俺は同一なものを見てるから、なそのサブカル風景って言った時に、もう5年違ったら全く違う風景を見て話してるんだっていうのは。
そうですね。
全然違いますね、5年でね。
ね、
はい。
でも町山さんがそういった活動を始めた時って、まだサブカルなんてなかったわけですよね。
サブカルって言葉ができ出てきた時はわからないんですよ、僕。
だけど宮台さんなんかは、サブカルっていう言葉の本たくさん出してますよ。
ああ、そうですね。
そう、だから中森明夫さん、宮台さんなんかはサブカルっていう言葉の、ね、本でこう世に問うてるから、あのあたりもジャンルとして成立してんじゃないですか。
は
いや、サブカルチャーでしょ。
いや、サブカルです、それ。
まあ、
サブカルってタイトルだった。
ええ、ああ、持ってくればよかったな、対談集
とか。違うと思う。あのね、っていうのは僕、スパーカーなんかの編集部が作った、サブカルチャー、
創刊部、
サブカルチャー世界遺産っていう本があって、
あります、あります、はい。
それって、2000年ぐらいだったと思うんですよ、出たとき。僕、それでずっと、あ、読んでます、博士。
僕、読んでます。
はい、読みました。
全然タイトル、
僕の経歴ずっと書いてあるんですけど、その僕から言葉、確かその本で出てこないと思ったな。
すごくね、その本読んで、あの、俺はサブカルチャー、それサブカルチャーだったと思うけど、
あ、そう、
サブカル、そのタイトルがね、サブカルチャー世界遺産だったと思うけど、はい、俺はこのジャンルにいないって思いました。
へ、そうなんですか。
そうなの。
誰が書いた本ですか。
だこれいろんな、いろんな人がこう記号をね、言葉を記号にして解説してる本です。
は
ー、松山さんはあれ読んでもう自分のこう範疇だと思われました。 フォームポジションというか。
うん、それは編集者がそういうのだけで集めてるから。
はい。
うん、だからアニメとか映画とか音楽とかでもそのメインじゃないものはきっと系、はい、だからなんていうのかな、あの昔思ったのはサブカル系って言われてるものって、
はい、
渋谷公会堂があった時に渋谷公会堂でライブやったらもうサブカルじゃないんだよ。
ああ、メジャーだから。
ロフトはサブカルなんですか？
ロフトまで、だって、いや、ロフトよりもうちょっと日比谷ゾーンまでがそれ
なんですね。ああ、そんな定義なんですか？
ちょっと、あらじめカバーしたらそこまでなんですよ。
ああ、まあね。
渋谷に出ちゃうと、はい、もうそこから先は自分たちの手を離れる感覚があったんですよ。
ああ、あの、松山さんが以前おっしゃった定義で、サブカルのサブっていうのは、あのサブマリンのサブだから下だと、
はいはい、
あのみんな横とかいうイメージでいるけどそうじゃなくて下なんだとおっしゃってましたよね。
地下芸人、
つまりあの
地下芸人
メジャーじゃない売れてないものっていうニュアンスもあるってことですか？
うん、だってサブキャプテンってそうじゃない、副キャプテンじゃないですか。
そうです
ね、下だから、うん、
じゃあ例えば
横より 下の感じ。
サブカルチャーの人がもしすごく売れるとサブカルチャーじゃなくなっちゃうってことなんでしょうかね。
そうそうそうそう、
どうなんだろうね。
じゃあ
ね、例えばさ、あのロマン誘導の方に入ってない人で、うん、伊藤聖光さんなんかが、
はい、
そう だけど昔中森明夫さんが伊藤聖光の時代は終わったっつってそののろしを上げてた時代があるから
、う
ん、でも終わってないんだよね、
うん、でもやっぱり伊藤さんも雑誌媒体から出た人じゃないですか。やっぱ僕ね、サブカルって雑誌イメージがすごいあるんですよ、うん、
いやよくわかりますよ、で町山さん、あのロマン誘導が言うところの町山さんが作ったっていうのは、町山さんはスパのカウンターだから、
あ
スパやロッキングオンのカウンターとして町山さんは作ってるから、
映画秘宝があると。
そうそうそう、だからそこの分野の人を町山さんは認めないから。
あ、そうなんですか？
認めなくないけど。
いやでもそれは三浦淳さんに踏み絵を踏まされるんですよ。
あ、お前
どっちだと、森明夫側なのか俺側なのかはっきりしろっていうのね。
そんな事件がありましたか？
あのだでも町山さんほらとんがりキッズの単行本に写真載ってらっしゃいますよね。
そうなんですよ、
あのモデルとして若かりし頃の
とんがりキッズの代表でした。
あの時に丸坊主もさせられてるん
だ。あ、それは三浦淳さんに怒られて。
そう、
そういうのを踏まえてないんですよ。
じゃあ、まあね、その日がちょっとサブカルの分岐点の日ですよ、
まあ、でも確かにその中森明夫さんと町山さんがこう会いでない感じは分かって、それは多分ロマンさんとかの世代だと分からないのかもしれませんね。
分かんないと思うし、こう中森明夫さんと例えば宅八郎がたもとを分かつ瞬間とかあるんですよ、歴史的な日が。あこの日にも
ロマンくんは分かってると思うけど。
あ、まあ、もう調べてるけどね。
大体分かってる。
うん。まあ、その、もちろんあの本だけじゃないし、その前の本もあるし、また流れをちゃんと、あの調べる人だから、だけど、あれだけを読むと、すごく唐突な歴史が語られるわけ
です。そうですね。町山さんとその周辺という。
町山さんからサブカルが始まってるみたいな感じの流れでしたもんね。
いうか、もうそう定義してるんだ。
うん、あのでも、例えば。
具体的にそうなんですよ、そのく
らい。あの、町山さんの師匠にあたる三浦淳さんは、
はい、
僕はすごくサブカルのメインの方だと思ってたんですけども、
はい、
そうではないものでしょうか。
あのね、だから彼、武道館でも東京ドームでもライブやってんじゃない。
そうですよね。
それが違う感じが。
流行語大賞も取ってますよ。
う
ん、
そうですよ。マイブーム。
昔のバンドをかけるときとかは、はい、まず最初の、ロフトの手前のちっちゃいとこがいっぱいあって、ジャムスターとかいっぱいあったんですね、新宿の場合。
リマンポルトとか。
本当にちっちゃいとこがあって、うん、そこでまず見えるんですよ。
はい。
バンドの登場とかって、大体こうみんなで、こう、なんか、いくつのバンドでやってるコンサートで見るんですけど、コンサートっていうか、はい。で、そのうちにワンマンで、聞こえ？
聞こえる聞こえる。
はいはいはい。
そのうちにワンマンでロフトに出るじゃないですか。
はい。
ね。で、その後、だんだん上がっていくわけですよ。あの規模がライブの、
はいはいはい、
で次にその日比谷やるんじゃないです、その次の青年館とかでライブやる頃にはあのメジャーデビューしてるんですよ。
はい、
で夜音に行って渋子ってなって、渋子に行っちゃったら宝島それ以上はちょっと追っかけると他と競合しちゃうから、
は
自分たちだけの 抱えてる領域から出ていく感じがあったんですよ。宝島編集部でやってて、
あの本の言うところの三浦さんは、はい、サブカルじゃないっていう定義は、はい、西部セゾン文化があるっていうことなんだけど、はい、そういう文化で言うと永井明さんとか、
はい、
であのライター、
はいはい、
そういうあっち、あっち側にいる人もいるのです、
は
い、
そうですね、
そうそうそう、
あの
セゾン文化って関係とかみんなそうだったけど、はい、あのあっちはもう完全に西部、要するに六本木ウェーブとか、うん、ウェーブってあったんですよ、うん、あの、はいはい、今ヒルズがあったあるところなのか、うん
うんうん、に昔輸入版売ってたところですね、
うん、え
輸入版屋さんで、
そうそうそう、ウェブっていうすごいビルがあって、はい、でそこに集まった人たちもちょっと階層で、おしゃれな、はっきり言うとすごいのは、そこにいた、そこにゲームを作ってるところがあったんですよ、そのウェブ上の階に。でそこに増山博さんという人が今大教授やってますけど、でそこにいるスタッフがポケモンのスタッフになってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
あの宝島三条で連載されてましたよね。
そうそうそうです、その通りです。だもうウェブの上にそのメディアの戦略部みたいなとこあって、そこで初めて僕はマックの第1号とかいじったりしてるんですよ。
だから新人類の 3人いるじゃないですか、
はいはい、
野村さん、中森明夫さん、
田
口さん、
はい、
あの3人のあたりの東京大人クラブなんかは、
はい、
ゲームに行く人たちが出てくるんですよ、
は
い、でそのゲーム系の人もいるし、はい、ピテカン系の で言えばこう松山さんと正反対な、
はい、
おしゃれっていうのジャンルがあるんですよ。
はい、
セイコーさんはどこにいるかっていうと、講談社に入社する前に、もう T シャツ屋さんで働いてて、
ですか、
だから山田五郎さん曰く、
はい、
彼はもう入社した時から、サブカルじゃなくて、
はい、
おしゃれ側だよ、
まあ。ホットドッグプレスでおしゃれの扱いもありましたもんね。マガジンハウスですからね。
言っとくけど、町山はおしゃれじゃないから。はい、
チェックシャツですよ。
そこは二分割するの。絶対、
そう、でもほら伊藤さんに初めて会ったのは、うん、伊藤さんがまだ大学に行く頃なのよ。
そうそう、はい、
うん、で彼要するにシティボイスショーっていうのに出てるんですよ。知らないか、
シティなんですか。
シティボーイズショーってのがあったんですよ。
シティボーイズショーって大竹誠さんとかの、
そう
シティボーイズ、
はい、
そう、でそこに宮沢清さんがそこで、まあ、ギャグを書いて演出してやってたんで、そこでだから
ピテカントロプスなんとかですよね、
ピテカン、
そうそう、だあの辺でもともとスネークマンショーがあるんだよ。
ああ、そっかそっか。
スネークマンショーはサブカルっぽいですけどね。
YMO でもありますね。
いやだからスネークマンショーがあって、桑原茂一さんがピテカンをやっていて、でその文化が、
はい、
伝承されてないんですよ。
そうですね、
そうそう、だから実はだからキラさんとかの俺よりも深くそっていうのに入ってて、
キラさん、
キラさん、
はい、
だから苗の薬土師っていう店があって、渋谷にさ、
はいはい、
あんなってたりとかそういうのがあって、
それが今劇ダメになってるんですね。
あ、苗の薬土師じゃない、苗の 100% だっけ、忘れちゃった、ちょっと後で調べてください。
それはまあ劇団名だね、
はい、苗の100度師っていう劇団名です。
いや、ね、あったんですよ、バーが、カフェバーみたいなのが渋谷に、はい、でそこに加藤健壮さんとかあの辺が作ってたんですよ。
あ、加藤健壮さん、加藤健壮さん、
はい、
面白かった。
ちょっとね、それ僕一回しか言ってないんで、そこはあんま詳しくないんですけど、ケガさんとか
あるけど、加藤健壮さんが東京タワーズ、ね、
そう、東京タワーズ、
うん、で実際の頃ね、
そこにだから高木寛さんとかもそっち系なんですよ。 そのグループ、
セゾングループでもほら中原雅也さんがバイトされたりね、阿部克重さんがバイトされたりしてたらしいですね。
そうそうそう、だからあそこにある、はい、なんだろう、おしゃれこう、うん、何モテ系はあるんだよ、は
い、なるほど。
でこうロマン友好なんかが見ている世界はこのおしゃれ系じゃないん
ですよ、
はい、
まあ、多分男の墓場プロみ
たいな側を見てるから、
どうなんか漫画とかが好きだから、うん、なんか、まあ、僕がやってたのはそっち系だから、貸し本とかさ、で、その間にあって、ケンジ君なんて、貸し本とかの系ねって言ってたよ。
あ、
誰誰、
え、
もう聞こえなか
った。大月健二、
そうそうそう、大月健二も語られてないし、
あ、そういえばそっち大月健二こそサブカルで食うっていうね、
だからもうタイトルがサブカルで食うなん
だから、ね、っていう本を出して、まさにサブカルで食ってる人じゃないですか、
枝川 エタがいっぱいあるんですけど、その中 の, その僕はもう一部であって、もう周りにもいっぱいいるわけですよ。僕と関わりないのもあるわけ。それはもう、うん、ただみんなが関わりはなくてそれぞれにこうやってんだけども、宝島って雑誌はそんなに全員が関わってたのよ。
なるほど。町山さん、俺が作った伊藤聖光年表まだ読んでないですか？
その
まで読んでない
です。それ12万字あるんですよ。
へえ。
だからその伊藤聖光を中心としてサブカルはどういうふうに分かれていくかって全部分かるようになってるんですよ。で、町山さん年表も俺は昔作ったことあるんだけど、
すごいですね。
それは2万字なんですよ。
2万字。
だからその6倍規模でやってるから。
ロッキングオンのインタビューみたいですね。
伊藤さんとは僕は友達だったけれども、はい、ホットドッグプレスと高橋も仲悪かったんですよ。
へ
え。
そうそう、伊藤聖子さんはホットドッグプレスの編集者だったんですよね。
そう。そうで、伊藤さんが講談社に入社したとき、最初して入社して研修やるんですよ、最初、書店に行って。
はい、あ、書店のバイト研修みたいな。
書店掃除して、書店の掃除になってるか知るための研修で、必ず出版社の書店に行くんですよ。
へ、
最初入ってしばらく、はい、あの1ヶ月とか2ヶ月ぐらい書店で働くんですけど、要するに返本の仕組みとかそういうの知るためなんですよ。
はい、
ね、授業じゃなくて仕組みを知るために入るんですけど、はい、その時に僕、新宿金国屋書店で伊藤さんの研修受けてるところに行ってるんですよ、僕。
あ、
うーん、
それはその町山さんはその時はの立場は編集者として、
立場は宝島の編集者として言ってるんですよ。
それでまだ伊藤聖子さんは学生さんから入社したばかり。
だから、そうだよ、おかしいよね。俺が入社した時に伊藤さんが新入社ってのおかしいよね、今考えると。年齢上だから。
全員でいたわけですよね。うん、で、編集者、取材で行ったんですか？
一つ年上ですよ。
一つ年上なのに、なぜ俺が社員の時に彼は新入社員だったんだろう。
いや、聖子さん
は、してる、
普通の、あれですよ、大卒、
あれ、してない。
してないと思ったけどな。
ああ、うん。じゃあ、僕がまだ大学にいるとき
か、
その時
か。そうです、そうです。だから、新卒で入社してないじゃないですか、町山さん。
その前から、その前から入
った。そう、その前からいるからです
よ。うん。
あ、なるほど。
でも伊藤さんはその前からライブとかで見てるんですよ、僕ら。
だから大学生の時からライブ嵐なんですよ。
あ、芸人さんだったんですね。
芸人さんっていうか、相当注目された芸人さんですよ。
え、伊藤聖子さんが。
そうですよ。
はぁ、東京ライブみたいにしてるんですか。
ちょっと待って、みんな知らないの、その辺って。
え、
その辺でみんなパルコで、学生芸人コンテストみたいなのあったら知らない？
は
い、
全然知らないんです。
僕がお目にかかった時点では、広告費用の先生として見たんですけども、その時点ではもうね、芸は封印してて、どんなに島森さんっていう広告費用の編集長に、
はい、
芸やってくださいって言っても、いや、やりませんって言ってました。
僕は多分冗談学校
伊藤さんもね、結構出てて、一時、俺はお笑い芸人をしっかりやるって言ったこともあるんでね。
なんかだから、あれだからね、タモリライフ研究会にいるんだから、早稲田に。それで、さまざまな芸、タモさんに近い芸、まあ、いわゆる地下室でやるような
密室芸
をやってるわけですよ。
なんかこう、なんかヘリコプターがこっちからこっちに飛ぶとき
に、そうそうそう、
なんかやってたらしい。
音芸はものすごい多いですよ。
すごい勢いで走って車椅子で走ってくる八代英太のトップラ効果って、
う
ん、
そうそうそう、だから今のが密室芸ですよ。だからそれ言わないのに俺が。
で伊藤さんはなぜそのこの業界にこう入っていったかっていうと、まだその前に俺が大学に入った時はもうすでに彼はちょっとその頃学生ルームってなったら知らないか、大学生ルームってなったんですよ。博士知ってると思うけど、
オールナイト富士みたいな感じですか。
そうそうそうそう、はあ、大学生がいろんなイベント出たりテレビに出るっていう文があったんですよ、はあ、三浦さんもこれで出てきた人なの、
は
あ、学生でテレビ出たので、いろんな作品がテレビ出てその芸をやったりそのクイズ番組出たりしてる、すごく気持ちの悪い大学生ブームってなったんですよ。
あ、なんかザ・ガマンとかもきっとそんな感じですか。
そう、この通りです、
ね、
はい、サークルがねテレビ出るっていう文があって、でその時にパーコが学生のお笑いコンテストをやったんですよ。
はい。パルコ
と。その時、
はいはい、
パルコがね、
はいはい、
その時の最後まで残った3人が確か、伊藤聖子、デーモン、小暮、小峰高雄なんですよ。
え、小暮誰ですか？
小峰高雄。
デーモン小暮さん。
小峰高雄さんはプレイボーイの編集部の。
そう。
あ、すごい面々ですね。
その3人がトップ3だったんですよ。
は
ぁ。で、もう、すでに伊藤さんがその時に優勝したら何がしたいって言われて、その、タモンさんの、まあ、決意をしたいってことで、うん、オールナイトニッポンで、タモリさんの、その、番組の、はがきを選ぶ仕事だったんです。
ごめんごめん、正確に分かってんだけど、
はい、
AD を1年やるんですよ、タモさんの。
へ
ぇー。
で、新卒じゃないですね、大学5年目に断りきれず、ラジオで帯番組を開始してるんで、日本放送で。
かっこいい。
大学5年行ってますね。
はぁ。
やっぱり、だから俺と新入生が同じ年なんだ。
ね、あ、なるほど。
でも、それで、ラジオを
新入社員、なんで伊藤さんと俺同じ新入社員なんだろうと思ったけど、最初にして。
ラジオ1年やって、それで出版社に就職するのがすごいですね。
それで、日本放送と雑誌ビックリハウスが組んだ、チンゲージマン大会というライブに出演したんですよ。
へ
ぇー。ビックリハウスなんです。で、それは、審査員高橋明子さんだったんですね。
そう。
で、
高橋幸宏さんも いて、
うん、
和牛の。
そうそうそう。
それで、影山民夫さんと出演
した
んですよ。
そう。
そう。
影山民夫さん。
作家の影山民夫さんと、のグループに
移動して、
まあ、流行るんですけど、それはそこがきっかけなんです。
はぁ。
で、だから、実はその、さっき小泉さんが、サブカルチャーとしてなんでしょって言ったんですけど、それも全く正しくて、はい、雑誌なんですよ。
そうですよね。
はい。
他のことをサブカルチャーって言っていいと思うんですよ。それは。僕らは、僕と、だから、ケラさんもちょっと入ってたと思うけど、僕よりは、ケラさんよりは、大月健二君とはビックリハウスと言われる、
はい、
ビックリハウスっていう雑誌のグループだったんですよ、読者グループ、
はい
はい、ね、
大月さんが投稿してたのは知ってるんですけど、町山さんも投稿されてました？
僕もちゃんと投稿して、その頃は韓国籍だったから、
はい、
柳っていう名字で、
は
い、2位かなんかなって
るって言ったら。すごいじゃないですか。
俺も変態よいこ新聞に、
やってました。変態よいこ新聞って、はい。
投稿コーナーですか。
投稿コーナーがあ
って
。投稿コーナーがあって、はい、で、ビッグハウスっていうのは、全部ギャグをこの素人が投稿する雑誌で、
はい、
で、中学生とかがみんな一生懸命投稿してる、その、深夜放送の雑誌版だったんですよ。はい、だ深夜放送も被かれちゃったね、そう考えると。
あ、そうですよね。それこそ、たけしさんも。
そう、インターネットの原点で、はい、一般の人がメディアに関わるっていう状況ですよ、はっきり言うと、サブカルチャーって、はい、アンダーグラウンドなもので、
はい、
で、その、ビクラーシティの話は、僕が中学の2年の時に入賞してるので、
はい、
で、僕が中学の時と、それは1975年ぐらいだと思うんですよ。ちょっと正確じゃないですけど、あと調べるけど、その時の大津健二君は僕一つか二つ下で、
はい、
で、投稿してたのね、近く1年間で、僕は2年の時に。
ビッグムーンとかいう名前で、確か。
そうそうそう、ビッグムーンで、うん、そう。そういう、後ろだったんですけどね、そういう頃なんですよ。で、だから、で、ビッグハウスの前に高田島があって、はい、その前にちょっと、
うん、
高田島、最初はアメリカの雑誌のは、ローリングストーンっていうロック雑誌を、うんうん、日本版として企画されてて、版権が取れなくて、アンダーグラウンド。
はい、
それだって、ウエクサ仁一時代もあるから、
は
い、そうなんです
、そう、
はい、そう、だからもともと、ローリングストーンっていうのは、同人新聞だったんですよ、サングラスコでできた。
あ、本読みましたよ、ローリングストーン風雲誌っていう、はい、
ああ、ありましたね。
あれだから本当に新聞みたいなものだったじゃないですか、ここに住んでるコミュニティの、今、ヒッピーの人たちの、
はい、
ね、そこから発生したものがそのカウンターカルチャーなので、アメリカは、その人って言われてる、同人誌文化なんですよ、最初。
へぇ、
まず。
その当時で言ったら、俺で言うと、俺はスタジオボイスがすごいローリングストーンに似てて、そこに出てくる人がまずサブカル感がすごい強いですね。
デザインがかっこよかったんですよね。
スタジオボイスはあれはバービーフォルのインタビューっていう雑誌を元にして送ってた
の。そう。
へー。
もういやインタビュー誌と提携しなかった、
ね。アーリオソン。
そう。それがとまあ権利取れなかったのかなんかで、提携したのが最初。
提携したんじゃなかったっけ。
提携したんですね、確か。
うんうん、
だから、ニューヨークのサブカルチャーが、 ローリングストーンじゃない、ごめんなさい、あのアンディ・オフのインタビューで、サンフランシスコのサブカルチャーローリングストーンだったの、アメリカでは。で、ローリングストーンから宝島が生まれて、その、インタビューからスタジオボイスが生まれるんですよ。で、そのスタジオボイスにも三浦さんが連載してて、スタジオボイスの編集者が宝島に入ったりしてるんですよ。そういう危機があったんですよ、当時。
俺、一時芸人になる前、スタジオボイスの編集部に行って、
はい、
あの、
引き換えの？
え？え、一概じゃないです。青山。
青山にあったんだ。
青山にあった。に行って、あそこに就職しようっていうか、なんか入り込もうとしたことあるんですよ。で、当時のスタジオボイスと俺全部持ってるんですよ。
へぇー。
で、たけしさんのインタビューや塚康平のインタビューとかは、
はい、
そこが限定なんです、僕。
うーん。
で、そのあたりをこう、俺、こう、塚康平とたけしさんの関係だとか、漫才ブームの関係みたいなのを、そこをよくたけしさんに、あの、たけしさんが塚康平と対談しようとした時あったのね。
はい。
でも待ってください、殿。85年の段階で塚康平さんは、はい、あの、漫才師のことをただの猿みたいに
言
って
ます
っていうのがあって、それで、あの、85年じゃないや、あ、80年の段階ね。
はい、
それで、たけしさんが、やめたの。
潰しちゃったんですか。
そう。
それがなければね、何かが生まれてたかもしれない。
前日にね、あと俺、宮崎駿とたけしさんの対談っていうのも潰したんです
。
それも、
今や二人とも世界的な映画人ですよ。
それも、ロッキンオンでやるはずだったんだけど、殿から、
はい、
いうか、お前、あの、宮崎駿の映画って、俺見てんだけど、俺、全くわからないんだって相談を受けて。
ナシカのあたりですか、
う
ん、
いうか、当時の作品全部を見て、で、対談しようとしたんだけど、
はい、
僕は、殿が、隣のトトロとか見て、あれいいなって言ったら、僕は殿がっかりします。とか、つって、
はい、
いや、やめよう、つって、対談をやめた。
ホタルの墓を見せたらよかったですね。
まあ、もう見てますよ。だけど、ほぼ、こう、漫画そのもの、漫画の表現自体が、たけしさんは読めないの、
ね。あ、そうなんですね。
家庭に漫画がなかった家。だから、漫画っていうのがもう全然わかんない。
じゃあ君の名はとか見たらどうなっちゃうんでしょうね。
認めないと思う、ね、純粋に。
いや、見ないでほしいですね、うん、
そう。あ、それはスタジオボイスの時ですか、
その対談は。いや、もう2000年代になってからです。
ああ、そっかそっか。
そう、その時に、はい、僕に相談されて、今見てんだけどって、
はい、
俺本当にああいうアニメとか漫画とかがわからないんだっていう話です。
でもね、多分ね、風立ちぬはね、多分わかると思う。
たけしさんにも。
たけしさん、うん、わかると思う。あ、非常に近いもん。
どう、近いもん、うん、まあわかんないですけどね。
非常に近いのがあると思いますよ。わがままな男の話だからで、ね。アキレス感とか見ても、
いや、普通に漫画そのものを読めないんですよ。
へえ、まあ、そうなんですよ、
ええ、
僕もそうでしたもん。
わかりますよね、
漫画読んでなかったんで、漫画って分かんなかったです、
う
ん、
ああ、漫画の運動分かんないです
ね。で、松本さんの担当でね、宝島三次で漫画のこと書かせていただいてたんですけども、
うん、
本当にだから二十歳ぐらいまで漫画読んでなかったので、
は
い、町山さんに
いろいろ駒の読み方がわからないんですもん、本当に。
そうなんですよ。
そう
で、町山さんにいろいろ教えていただいて漫画読んでましたもん。
へえ、次どっち行ったらいいんですか、
ね、なんか僕が紹介しようと思うと、いや、その漫画だったらこっちの方がいいよとかって教えてくださってて、町山さんが
すごい。たけしさんが楽屋で20世紀少年を、
はあ、
渡されて、要はピカソにゲストに来るから、浦沢直樹さん
が、
それで今田君とかに言われて、それを一生懸命読んでんだけど、もうこれ分かんねえんだなって言ってましたよ。
漫画ね。いや、町山さんはでも漫画、僕の中の町山さんのイメージは、漫画家に基本的にすごく愛があって、
だって漫画家になろうとしてた、
だから漫画の人に甘い印象があるんですけど、漫画家の方に甘くないですか、基本的に。
ライターに厳しい。
だから、漫画家と歌人がもしおご
った
ら、
漫画家、マスノさん一人しかいませんよ。
漫画家しか救わない感じがします。
歌人に厳しすぎる。
いや、だから、
歌人とそんなに知り合いないじゃん。ま
あ、そうだけど、なんか、ほら、 結婚資格の厳しい批判を書いてくださった時にすごく納得はしたんだけど、
奥さん漫画家だもんね。
そうだからまず漫画家って大好きだから漫画家の方に語りしてるなって印象がちょっとありました。
職業差別。う
ん、いやあの漫画家に聞けだっけ。はい。一時やって一緒に、あの対談されてたけど。
そうなんですよ。
そうあの時だってもう漫画家の方にはちゃんと先生ってちゃんとつけながら、すごく丁寧に接するのに。とにかく、マスノさんの、はい、あの、イベントあったじゃないですか。
はいはいはい、
あれの、あれで、マス、あの、町山さん、あ、はい、俺はそのマウンティングって言葉ってこの2年ぐらいしか知らないんだけど。
僕もですよ。
そう。もう、あれこそマウンティングですよ。
どうなのかな、それ。
ただね、僕、その日、あの、漫画家に聞けの時、杉村慎一さんと同じ日だったんですよ、はい。杉村さんのことはね、アメリカに遊びにおいでよってものすごい誘ってたのに、僕には一言も言わないんですよ。
じゃあ、漫画家内でもヒアルキーが。
そうです、そうです。売れてる点を漫画の面白い方を聞きするんですよ。
そんななんでこんな話になって
る。いやいや、なんかその町山さんの印象はそうだなと思って。
それひいきをする人。
ひいきしますね。
漫画が好きな人。だって僕町山さん昔ねお話聞いてすごく印象的だったのが、うん、佐藤明さんが大学の先輩 で、はい、で佐藤さんはジャングルで生まれたっておっしゃってませんでした。
インドで生まれたんですよ。
あ、インドで。なんかね。
え、佐藤さんインドで生まれたんですか。
っていうふうに、でも
海外忙しい。
佐藤さんに聞いたら、いやそんなことないよっておっしゃってました。
本当に、うん、インドで子供時代育ったはずですけどね。確
か。あ、そうですか。
というかね、もう50歳以上の人の過去の記憶っていうのは、はい、もういろんなものが混ざっちゃって、もうめちゃくちゃなんですよ。それは僕を含めてね。だから僕はその年表をいっぱい作って、はい、自分の中でこれ、あ、この事実はこうだって確定する。いわゆるまあそのノンフィクションの手法でいろんな人を見てるんですよ、だからこれ、
はい、
あこれ間違ってるってしょっちゅうあります
よ、ね、でも最近の方がもっとごちゃごちゃですよ、最近の記憶が。
でも年俸を取るようにあの小山敦さんっていう評論家の方がおっしゃってましたよ、あのどうしても、ね、間違えるから年俸を作るように
、はい、
でも自分で作れないから博士ね、人の作ってくれてるんですよ。
そうですよ。
あ、
俺は俺自身で8万字年俸作ったんですよ、自分の。それで町山さんのはだから今2万字しか作ってないから、はい、また作りましょうか。
ああそうですよ。
でも確かにあの博士が言ってるようにそのここで A って人と会ってたのと B って人と会ってたのが同じ年だったことが分からなかったりするんですよね。そう実は両方と会ってたりとか、うん、その時にある映画を見てたっていうのと何が流行ってたかっていうのが同じ年だったことが分からなかったりして結構届くんですよ。
あと自分自身の記憶を作っちゃうんですよ。だから僕はその塩の年表を作った時に、
はい、その塩
だけのオレンジを、はい、が彼が映画作家になるきっかけなんだけど、はい、それってリバイバル上映だから、
はい、
その俺とそのシオンは全く同じリバイバル上映を見てるんですよ。
はい、
でその時の俺の記憶をその師匠に喋ってんだけど、
はい、
後から日記を見たら、はい、全く違うんですよ。俺18歳になる前日、これもちょっと調べなきゃいけないけど、19歳になる前日かどっちかに一人で東京へ行って、はい、時計仕掛けのオレンジだけをわざわざ見に行ってんだけど、
はい、映画を見るために上京されたんですか。
そうだけど俺の中の自分の記憶は、
はい、
お母さんと一緒に、
はい、
あの大学の下見に来て、
は
あ、で母と一緒に時計仕掛けのオレンジを見てるっていう記憶なの。それはなぜすり替わったか、なぜすり替わったかというと、は
い、
俺は当時その時計仕掛けのオレンジのビデオを買って、
はい、
それを持ち帰って家でずっと見てたんですよ、
はい、
それを母は、はい、お子供は頭がおかしくなったから、あのノーカットだから、
はい、
それで心配してずっと見てるその頭の中の記憶がすり替えてるんですよ、
はい、
でそれは俺日記を見て初めて分かったんですよ。
ああ
俺完全に記憶をすり替えてるっていうのは
怖いですね。
怖い。だから自分自身の記憶も全く当てにならないんですよ。だから日記とかつけてないと、でそれを直さないようにしないと、
はい、
人は完全に嘘をついたことすらわからない。
あ
これが上杉隆現象だ。
なるほど。
そう。
いやそれは違うと思うけどさ。
いやだってついてないと思ってるんだもん。
あでもちょっと程度はありますよね。
そうなのかな。まあいいや。あでも時計仕掛けのオレンジって新宿のミラノ座の上じゃなかったですか？
いや地下ですって地下。新宿。
あ地下か。
うん。
地下だっけ？
何地下？
ミラノ座の建物でしょ。
いや、あの椿ハウスがあるところ。
え？
あの地下。
シアトル新宿ですよ、
ね。そうそうそう
そう。嘘はそれそうそうだった？
そう。いや、それ間違いない
です。テアトル新宿に椿ハウスがあったんですか。
そうですよ。
はあ、岡崎京子の漫画でしか知らない。
漫画の匂いを嗅いだらそこなんですけど。
はあ。
でもこれは俺間違いないですよ。もう、その、
あ、本当に。
だって人気があって、場所があって、それを細かく、当時、その18歳と19歳の俺が、その日付で書いてて、直しようないですもん。
うん。
で場所も書いてて、あの誰と一緒に行って、うん、いかその新幹線代がいくらでっていうことまで書いてるんです
よ。あ、本当に。シアトル新宿だったっけ。俺はミラノ座で見たの上で見たんですよね。もういいや、そっか。だから椿ハウスがすごかったんですよ。だからサブカルチャーっていうと新宿って渋谷っても思われてるけど、新宿の方がライブハウスが多くて、そう、そこでいろんなのあって、だから俺自分で記憶が全然ないんだけど、あのヒロトがムツバンドにいた時のライブを見てるはずなんですけど、記憶がないんですよ。
ヒロトさんはヒロト、どこにいたんですか？
新宿のジャムスタっていう、あの花園神社の方にあってちっちゃい、
明治通り沿いですね。
そう、彼出てたらしいんですよ、記憶とか見て。でも俺は覚えてなかったりとか、モツライブ、ライブとかでやってたんですよ、モツっていうそのファッショングループがあって、
ジャムの、
そうそうそう、みたいなやつ。そこでやってて、彼は出てたはずなんで、行ったりして、でも覚えてない。いろんなことあるんですよ。あの、いろんなバンパーの、なんていうか、いくつも一緒に出てたりすると、すごい人がいたことは後から知って、と驚いてるんで。
そうですよね。
そういうのもいっぱいあるんで、そう。だからその頃は、だからサブカルチャーって言われてるものは、本当に全然、その、なんていうか、世間の、一切の、なんていうか、マッコミとかそういうものに引っかからない変な文化ってのは確かなんだけど、
はい、
うん。でもサブカルって言われるようになったときも全部引っかかってんだよね。
ああ、もう、つまり世間に派遣されちゃったってことですか？
派遣された感じですよ。
ああ
、うん。うん。その頃だから変なことを勝手にみんながやってて面白かったですよ。やっぱりだから湾岸の方の倉庫を勝手に改造してライブハウスにするような世界ですからね。クラブしたりしてた。で、あそこの倉庫の上にクラブができたみたいなんでやっていくみたいなのがあったころなの。
町山さんもクラブにお出かけされてたんですか？
うん、一応行ってたよ。
チェックシャツで行ってたんですか？
ちょうど、何？
チェックシャツで行ってたんですか？
チェックシャツで行ってた、チェックシャツで。
うん、黒い T シャツとかですか？
あ、そうだ、黒い T シャツ
とか言って、全然まだやって。町山さん、いや、町山さんね、
はい、
その童貞こじらしてる感そんなにないんで。
そうですね。う
ん、いや、町山さんってすっごく、なんか、モテたと
僕は
聞きましたけど、
いやでもね、クラブでモテる人間では絶対にないですよ。僕が断言しますよ。
え、なになに？
町山さんはクラブではモテないっていう。
モテないよ。
絶対にない。僕らはクラブなんか行っちゃダメなんですよ。
いやでも行ってもいい。それはその音楽系のことがあるから、
悲しい気持ちになるだけですよ。
うん、松山さん、宝島三十のほら、穂原さんって編集者がいらっしゃいましたよね。あの爆笑問題の本を作ってる人なんですけど、
はいはい、
穂原さんから松山さんの印象を聞いたことがあって、
はい、
松山さんっていうのは怪獣への興味で全て世界を理解した人なんだよって言ってました。
それも直感な意見で面白いですね。
それで、あ、そうか、松山さんは怪獣への興味で全て世界を理解していったのかと思ったんですけど、
特撮なんですね。
はい、そうだったんですか？はい、
それはね、多分あれだと思う。三浦淳さんと僕がそういう特集記事を作ったんですよ。
うーん、
中島だっけ、いや、ちょっと雑誌名が分かんないんですけど、二人でその全てを怪獣に当てはめて考えるっていうわけの分かんない
こと
やって、ちょっと覚えてないんだけど、誰か記事持ってると思うんですけど、その頃三浦さんと二人で、そのまだ三浦さんも若かったから、
はい、
その商業主義とかすごく嫌いだったわけですよ。で、やっぱり何がそのロックで何がロックじゃないかみたいなことを本当に言って飲み喧嘩したりしてたから、
うん、
あの本当に言うんですよ。
うん、
カラオケ行ってサラリーマンをロックやってると、お前ロックしてたんだろとか言って、ネックペとかしゃーっていきなり襲いかかるんですよ、本当に。
ロックが熱かった時代ですね。
そう。そういう頃があって、で、その時に分類、怪獣で分類するとかやってたから、多分、小川さん、それで、それを読んだんだと思うんですよ。
その印象が強かったんでしょうかね。
うん。だから、一番危険にゴジラがあって、ゴジラ的じゃないものはロックじゃないとか言ってたわけです
よ。ゴジラ的じゃない怪獣もいっぱいいますよね。
まあ、ゴジラかな。そう、ゴジラ的じゃないものを見るからそれに入れちゃうんですよ。
俺から、年表を作った俺から言わせると、はい、町山さんは21歳でこの編集プロダクションの怪獣物知り百科大百科の経文社で作るときにやっぱそこが契機になってるよね。
あ、まあ、その時にすでにライターされてたんですよね、
うん、編集まあ、4冊のアニメ書籍を出筆してんでも、
はい、うん、
そうですね、
うん、だからね、アニメバブルがあったんですよ。
え、何バブルですか？
アニメ
バブル、アニメバブル、
あ、当時あの各出版社のアニメ雑誌を全部競合して作るという状況があって、うるせえやつらがヒットしていた頃ですけど、
うるせえやつら、
そうするとライターがいないんですよ、全然
ははははは、
書き手が、
はい、
だからもう片っ端からちょっとだけアニメ詳しいやつは読む、編集部に、
はい、
でつまり僕言ってたの学研のアニメディアって話があって、
あ、アニメディア買ってましたよ、一番安かったから。
アニメディア、
入稿の前日に呼ばれるんですよ、いきなり電話かってきて。
あ、大塚由紀夫さんも買ってたって書いてましたよ、
大塚由紀夫さんね、うん、
あ、そうなんですか、はい、あれ僕もしかしたら署名入ってるかもしれないけど、あの特集記事とか一緒に呼ばれて、その24時間ぐらいの間にあの原稿して50万円
く
らい書いてましたよ。
はい、僕なんか松山さんの若い時の原稿を読ませていただいたことがあって、宝島かなんかの、
はい、
すごい上手い大人っぽい文章なんですよ。
うーん、
あれは多分ね、死ぬほど書いたから、あのリュックぐらい、リュックか20歳ぐらいの時に、
うーん、
だからもういろんなとこってポッポッパイとかでも書いてるし、
うーん、あ、ポッパイおしゃれじゃないですか、
う
ん、
そうですね、マガジンハウスですよ、
あのさ、あのもう12歳の時からびっくりハウスにね、
はい、
投稿を始めて、
町山さんが
すごいですね、
早
っ、それでね、
中学生じゃないですか、
そう、それで14歳の時には文集に、その学校の文集に作文が大量に採用されて、麹町中学の横須先生にお前は物書きになれって言われて、
は
あ、そうなんですか、
それがきっかけです。この先だろうと思った。
ね、これ年表やると面白いでしょ。
すごいですね。
人の人生がほぼわかる。
松山さん、あまりこうご自身のことは書かれないんですか。前僕日経新聞かなんかのコラムがすごい面白かったんですけど、あの若い頃の思い出話みたいなの。
全然覚えてない。
いやあれに。本人のね、
あれ、お父さん
で途中でやめちゃった。
そう、あれね、絶対本にしてほしい。楽しみに待ってましたよ。
あれの続編というか、あの文章を継続したものを、メルマ旬報でやってほしいっていうのが、
ずっと言って、
それやってほしいですよ。
それが今忙しくできない。
松尾鈴木さんにムカついてやめちゃったんですよね。
でも、いや、続けてください。
松尾鈴木さんにムカついたんじゃないんだよ。
あ、そうなんですか。
関城っていう書き手がいて、
はいはいはい、放送作家
の関城さん、結構みんな関城のことを書いたりとかして頑張ってるので、で、ま、松尾さんは書けないんだけれども、なんとか仕事して苦しんだんだけど、関城ってやつだけぬるいぬるい原稿書いててさ、
それがすごい頭にきて、みんなさ、あの離婚とかを抱えてるわけ
ですよ、なんかみんな血まみれで書いてる感じ、
血まみれで書いてるところ
面白い本でしたよ。読むのが大変だ。
関城だけが全く気づかない原稿書いてるから
、
そう、
まあ、そう。だからって自分が辞めることないじゃないですか。
それは。いや、もう、でも雑誌自体がなくなったとき
に、
まあね。
あれは、あの、雑誌自体が、ま、方向性がだらっと変わったときに辞めて
る。いや、でもね、お父さんがものすごいチンピラだったんですよね。
そう、
最高ですよ。
町山さん、ご自身が お父様ってものに対する意識がちょっと特殊なのかなとも思ったんですね。そうでもないですか、はい、で、そのだからちょっと自分に引き付けちゃうと、結婚資格で書いてくださったことがすごい僕にはすごい響いたんですが、町山さんの父親感みたいなものが なんかもっと知りたいと思ったんですよね、
うん、でもねお父さんに映画館連れてってもらって映画好きになってるわけですし、はい、多分すごく愉快なお父さんですよ。
いやだから
人ごとだからそんな風に思っちゃうんですけど、
でもねお父さん亡くなられた時に、いろいろとこう調べてその話を俺の NHK ラジオすっぴんでしてくれたん
です。あ、そうですか、はい、
そうで、その時に俺の受け手の俺が反応できなくなっちゃって、はい、涙ぐんで。
あ、涙ぐんで。
でも平気でそれ喋ったんですよ。
はぁ、
まあ、とんでもない親父ですよ。
でも魅力的な人ではあったんですか。
そうそうそう、ものすごい気になる。
あの、町山さんの理屈だと、正しくか正しくないか別として魅力的かどうかって大事じゃないですか。
ああ、その話ですね。はいはいはい。はい。はい、うん、だから面白いかもし
れない。いやいや、これもう切ってもらえばいいんだけど、はい、橋本徹が問題な人物であるっていうことを、うん、こうマスコミがすごい騒いだときに、当然町山さんがこう打つべきだったんだけど、はい、町山さん自身は橋本徹のお父さんと俺のお父さんの状況は一緒だから、は叩かない、俺は書かないって言ってたの、俺にはね。
橋本さんってそんな問題多いんですか。
多いですよ。
大変、あの、ヤクザだったでしょ。
いいじゃないですかね、別に自分が
ヤクザじゃないんだから。いや、でも、橋本さん叩いた人たちはお父さんがヤクザって叩いたんだよ。
そ
う、だから俺はそういうのに加担しないって言った
の。こんな本と雑談ラジオでは流せないことを。
そうですね、本と雑談ラジオは
ほぼノンカットなんですけど、
編集しないんですけど、ここは切りますね。
今のことは問題ないですよね、全然。
そうですか。いや、町山さん、
今の部分は問題ない。
いや、問題ない。
あ、大丈夫でしたか。
今、
わかりました。
なんか、ぜひそういうことをちょっと、博士さんの連載ね。
そんなのってさ、羊なんてさ、みんな変えられないじゃん。
そうですよ。
そんなことを、こう、論点っていうか、相手を継ぐようなことをしちゃダメなんで、そんなの。選べられるわけないじゃん。そこで、相手を追い込むのなんか絶対ダメだよ。そんなの。それは俺はもう、本当常に言ってるよ。こんなのダメだ。
それ、まあ、町山さんが前テレビブロスでね、あのほらユダヤのことを書いたライターさんを批判した時にも、
はい、
あのつまり自分で選べないことを言うのが差別なんだと。
はい、そう。
持永さんですね。
そうですね。
持永さんかわいそうですよ。持永さんで検索すると町山さんに叱られたことが一番頭にくるんですよ。
うん、でもあれはでも理想的な出来事でした。それで町山さんが批判によってね。持永さんがあの場を離れたっていうのはあったから、
でも、そういう
なんだろうね、ポリティカルコレクトネスかもわからないけど、
はい、
そこだけはちゃんとしない限り、
はい、
そのトランプ大統領を産んじゃうよ。
ああ、
そう。だからその日本とまた状況が違うんだろうけど、もうね、俺その辺のルールの曖昧さ、
はい、
ネトウヨとかの、許せなさってすごいよね。
でもね、80年代はね、みんな気軽にナチスのコスプレしてたんですよ。
それもそうだよ。だって IMO なんか完全なナチスなんだ。
してた。
そう。
ケンちゃんもなんか確かそういう格好してたよね。
いつの間にこんな怒られなきゃいけないのみたいな、もう摩擦だみたいな感じになるじゃないですか。恐ろしいなって思いました。
虫の女歌うと確か死の成分みたいなの被ってなかったっけ。
え、誰だね。
戸川純ちゃん。
はいはいはい。
確か被ってたよ
ね。そうですね。
うん。
それはもう結構、数限りないですよ。
うん。まあ、あれは、なんだっけ、リナ・ウェルト・ミューラーの役のあれやってるんだろうけど、なんかあれだって、あと文脈言えばよかったね。文脈言わないで謝っちゃったから思ったと思うよ。秋元康も。
ああ。
でも、秋元康さんもすげえ昔、インタビューしたことある。
批判的にインタビューされたんですか。
いや、初めばっかりの時、おにゃんこクラブの時。
はあ。
で、その時に秋元さんから言われたのは、私は、タモリさんの、その、スタやってましたみたいな話。
秋元さんのタモリさんのところから、
町山さんが秋元康にこう激怒するのは、秋元康がおにゃんこと結婚したから
なんです。高井真美子と。
そうなんですか。
いや、そうじゃない。それはちょっと違って。
まあ、一番綺麗でしたからね。
あれは秋元康食われたんです。
ああ、そうですか。
そう言ってるけど。
でも結婚したら偉いじゃないですか。
え？
結婚して離婚もしてないから立派なもんじゃないですか。
だから俺がどこで言ってるのはダダマンプの本だったってことでネタで言ってるけど、ただあれは食われてんだよ。
そう、なるほど。俺ね、俺感覚的に誰かが誰あの若い子と結婚したりするっていうのに、はい、その普通にただのファンでもよ、
はい、
それがなんであんなに怒るのかみんなさっぱり分かんない
ね。あ、やっぱセックスすることが羨ましいからですよ。
その感覚が羨ましいからって怒るの
羨ましい畜生っつって。ちょっと分かりますよ。
俺全く分かんないよ、
ね。それがおかしいと思うんだけど、いや、だから、その秋元さんがやってた仕事を引き継いだのは伊藤聖子さんなんですよ。
あ、
だから実はあの辺全部、みんなが知らないもん、本当に若い頃にすごく接触してるんですよ、
まあ、全部。いや、それであれだよ、はい、その町山さんなんかが変わってるなと思うのは、はい、例えばそのロッキンオン文化の対抗でこうやってるじゃん、うん、それはもちろん雑誌同士だからさ、
うん、
よしこっちを絶対に負けねえぞってやるじゃない、うん、だけどその実際に試写会で渋谷陽一がいるんだよ。
あ、
それで渋谷陽一がいて町山さんがいて、あれ町山さん挨拶しないんですか、いや、うん、渋谷陽一はいないよあそこ、あれは岸信介だよっつって最後まで言い張るん
です。何ですかそれは。
総理大臣の、
そうそうそう、まあ、顔が似てるからなんだけど。
あのね、もっとサッカーちゃんの歴史の話をちゃんと、やっぱりロッキングオンって大きかったんですよ、
まあ、
中学の時に。とにかくあのそれまでミュージックライブみんな読んでたの、ロックファンは、
うん、
ところがミュージックライブっていうのは本当にギターとか僕が好きだっていう男にとってはすごく読みづらい本だったの。
え、ニジクライムって何ですか？
ミュージックライフっていう。
ミュージックライフ。
はい。で、それが唯一のが、なんていうか、ロックに近かった。唯一に近かったんですよ。
ははは。は、
中村東洋。
あ、ミュージックマガジン。
違う違う違う。
ミュージックライフか。マガジン。
マガジン。
そう。ミュージックライフ、マガジンの方が逆に、なんていうのか、文化的。
うん、そうそうそう。
でも、ロック好きな人って文化的でもないし、ね、そのミーハーでもないロックファンっているじゃないですか、
間。なるほど。
その人たちのものないところに出てきたロッキングオンだった。
なるほど。
ちょっと文学的な解釈みたいなことですか？
それは不良性とかを打ち出してたり反対性を打ち出したんですよ、
はい、僕ね、ロッキングオンはちょっと感情的な感じがしてはまらなかったんですよ。ミュージックマガジン読んでました。
そうでしょ、そうでしょ、はい、ミュージックマガジンの方はもうちょっと言っちゃってたのウエストコーストっぽかった。
あ、そうなんですか。
そうで、ロンドンっぽかったりするのはそのロックモンだったんですよ。ちょだからパンクっぽいのがパンクの始まる前からそういったものを目指してて、多少主義的なことを表に出してたんですよ。だからロッキングオンはその頃あの男の子たちの読む、中学生ぐらいの男の子が読むロック雑誌としてはロッキングオンだった。要するに女が読むのがミルクライフだと、おっさんが読むのがミルクマガジンだと、ね、俺たち、あんちゃんたちはロッキングオンを読むみたいなところだったって、うん、その辺だったのね、感じとして、うん、で、すごく飽きてたの、ロッキングオンって、
うん、
すごい飽きてたの、反商業主義、反商業主義って、で、相当、ね、覚えてますね。
だからその、ね、産業ロックっていうのをすごいバカにしたのよ。
へ、
それで、その産業ロックにしてはいけないって言った人が、今、社長日記を書いてるっていうのが、俺たちの世代からすると、
裏切りだと、
なんで弱くなってんだ。
あ、そういう長い間見てて、この人裏切ったと思う人が結構いるってことですか、
うん、お二人。そうです。だそこらのポイントは、だから、なんでロッキングオンが俺はすごく嫌に思ったかっていうと、はい、自分がその味に乗ったからなんですよ。
なるほど。
あ、かつて好きだったから。
僕はプレイだっていうことをね、はい、社会に対するその反応なんだっていうのを信じてたのに、
はい、
うん、彼ら、とってすごく、なんていうか、圧倒的に、がっかりしたのは、宝島を作ってる時にロッキングオンと、まあ、ロッキングオンジャパンって出したんですよ。
うんうんうん、
で、どんどん商業化 してたんですけども、一番問題だったのは、とにかく、宝島が好きなバンドだったら、ただ取材したいですって言うと、編集長の関川さんがね、
はい、
あのこんなにいいのか、じゃあいいよ、記事のせいと、
はい。
ね。もうそれだけだったんですよ。すごいいいライブだったんです。はい、じゃあいいよ、その記事書いてっていうことだけど、ロッキングオン系列っていう、広告を出稿されないと記事にしないという方式を取ったんですよ。
そうでしたね。はい。あの、僕、
で、それは公然の秘密だったんだもん。
はい。一時期音楽雑誌のライターだったので、その構造はよく あのでっかい広告が載るんですよね、インタビューと同時にね。
だから町山さんや俺なんかはロッキングオンが投稿だけで占められていて、でこうそのそう 本自体を自分たちが配ってる段階から知ってんの、書籍コードもない頃から。でその時の文献なんか俺も投稿してたんだけど、それ載らなかったけど、方法論バカっていうタイトルでさ、その渋谷陽一が語るのは方法論しかないって言ってさ、すごい批判したりのここを送ったりしたよ。
編集長に対する批判を投稿してたんです
か。そうだけど、その時の熱さやそのファンの気持ち、自分のそれを裏切るなって言って、
あ、そうやっぱりそう完全なさ言ってることと逆のことをやったから柴陽一は、
はい、
ただそれはそのまあ規制の要するにまあ産業構造がある中で、彼が新しい産業構造を作るという段階に近かったんでね、
うん、はい、
そうだから彼の中で正当化されてて、だから例えば要するになんだろうな、何でもそうだけども、まあそれこそアップルがそうだよね、
うん、
アップル IBM に対する戦いとして始まって、結局一番なんか感情的な会社になってたけどね、うん、あの独裁的なね、はい、そういったものと同じことが起こったんですよ、うん、だからスティーブ・ジョブズのことを嫌ってる人ってのはすごくいるのは、スティーブ・ジョブズの最初のアイデアはコンピューターを解放すると、はい、全ての人たちがコンピューターを自由に解放できるようなものにすべきだと言ったら全然逆の方向に進んだよね、
うん、
で自由にみんなアップルのコンパチを作れないじゃないですか今、はい、
そうですね、
でしょ、はい、だから逆言っちゃったからスティーブ・ジョブズは裏切り者だってみんなに言われてるわけだけど、あの渋谷一も全くそういう人なんですよ。でただ俺たちはそこに入ったから、そう思ってて、一番裏切られたと思ってるのはすごく多分みんなのカメラだたけしさんですよ。僕は一番裏切られた
ですか、
あのカメラだたけしさん、
カメラだたけし
さん、カメラだたけしさんっていうのは、
はい、
劇画アリスの編集長
で、コラムニストですね。
でいや、もともとは編集長、
その人がどんな裏切りをしたんですか。
俺はね、中学3年ぐらいの時にね、
はい、
自販機ボンブームってなったんですよ。
はいはいはい、
自販売機の雑誌だったのね、
はい、
あのエロ本、
はいはいはいはい、
で買うと中身のエロ本じゃなかったんですよ。
はい、あのあれですね、原田平吉さんがデザインしてた、する
そうそうそうそう、はい、カルタ出してたんですよ。
はい
はい、
だからもうすごい粉物持ってるっけ、
はい、
キングクリムのディスって、なんですか、エロ本とかさ、
はい、
グルジェフとは何かと書いたわけ、
はい、あのエロ本の手を取ったサブカル誌だったんですね。
サブカル誌だったの、
うん、で、その亀和田さんっていうのは、その劇画リストの編集長で、めちゃめちゃアジテーションやったのよ。はいはい、
あ、そうなんですか。
それを、まあ、15、16歳ですよ、
うん、
僕ら直撃受けて、うんうん、それに対して鼓舞してるわけですよ。
あ、
そう、
15歳。
やるぞと。
ギギアリスっていうの毎回毎回アジテーションになってたのね、その考えてた人についての、それはもう要するにこの、まあ、エロ本を使ってその世の中のモラルとかそういうルールって当然するんだと、
はあ、
でそれに対して戦いなんだと、
ファイトクラブですね、
ファイトクラブも覚えてるわけ、はあ、やっぱりじゃあ高校1年、中学3年の高校1年かけてたからもう燃えるじゃん、それ
は。そうですね、
で掲載されてる漫画は田口智子さんが描いた漫画なんですよ。
はいはいはいはい、
田口
智子さんだから
立ちかぶり、
もう徹底で社会を破壊していく話なんですよ。殺されても墓場から蘇って、
はい、
ね、またやってやるぜみたいな話だから、でちょうどその頃にやったこっちもさ、クレザキャットランドとか見てるわけですよ、
はいはいはい、
それで1977年くらいかな、そこでパンク
入
って
るわけです
よ、パンガッキー、はい、
え
ー、パンクロック好きで、それパンタとか聞いてて、
はい、
ね、クレイザーキャンダルを見て、
はい、
でその頃出てきたザ・モッツとかも聞いてるわけですよ、
はいはいはい、
でそれでゲリラリス読むとぶち壊せとか書いてるわけですよ。
そうですね、
そしたらもう信じるじゃん。
そうですね、
ね、この腐った世の中に叩き潰せとか書いてるわけですよ。
無政府状態を望んでたんですか。
そうでしょ、若い頃だって入れない。で世の中に入れないんだから、で世の中壊れるのを望むじゃないですか。それ以外でそのなんていうか新規ってものでしょ、
うん、
ところが金谷たけしはその後すぐになぜかガラッと急にネクタイを締めて綺麗な、それまでね黒毛ボサボサだったんですよ。
金谷
たけしサミナスとかかけてオーロラやんで、長谷川和彦を真似してたんですよ。
へー。
いや、それから3時のあなたが僕はワイドショーの司会者だ
って、ネクタイ集めて髪の毛もきれいに筆算に分けて、奥様 って言って、突然司会者になった
んです。一体何が起こったんでしょうね。
いや、まあ美形なんですよ。
あ、そうなんですか。プロダクションに所属したんですかね。
ね、もちろん。
それが痛く裏切りだと。
俺が裁かれたと思ってんだよね。
いや、突然テレビ司会者になったんですよ。
なるほど。
奇跡が書きどもなくて、本当にこうなんていうかね、ぬるいぬるい司会者なんです
ね。奥様相手のワイドショーですもんね。
でも今
松尾隆さんとかはさ、ものすごく過激にやってんだ、あれ奥様相手でも、
うんうん、
松尾隆さんって分かりますかね。
松尾隆さん、キッチュですね。
キッチュ、はい、見たことある奥様番組。
ああ、はいはい、ちょっと
ありますよ、
は
い、ないよ、全然
あんまり印象にはないです。
そうですね。
あ、そう、よく言ってるとかでちゃんと言うべきこと言ってるし、
はい、
ね、相手が奥様だって分かってても、はい、そのぬるく、ぬるい方で持ってかないようにしてるんだけど、だからキッチュやろうと思えば、
はい、あ、なのに
だってそうじゃん、
亀田さんはしなかったと。
なるほど、
全然してない。社会的な事件が起こると、さんってあなたはやっぱりそれ取り上げるじゃないですか、
はい、
政治的な事件が起こってもやっぱり、その本当にこいつちゃんとそこでビシッとコメント決めるかなと思って決めないんだよ。
なるほど。
今亀田さんってずっとあの頃の話を連載してるんですよ。
はい、はい、どっちの頃ですか。
いや、その自分がテレビタレントだった時代の話、
3時のあなたの時代を
とかね、深夜放送やってた海賊チャンネル司会とか、そうそうそう、あの時のことをいろいろ書いて今本にどんどんなってんだけど、それは相当面白いです。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ意地悪だから。
はあ。
それは。それが表面に出たやなんだけどね。
なるほど。
結構ね、そういうだから一回サブカルってのはやっぱりサブだから、
はい、
メインの下にあるもんだから、はい、やっぱり上に対して反発したらあるわけじゃないですか。はい、どうしても。ね、だからそれをやっぱりある程度売りにするじゃないですか、どこにしてもそうだし、はい、何でも反逆的なことだとか、
はい、
でもそれやった後裏切っちゃダメだよね。
ああ、
そうですね。
どうなん
ですか。相手が入っちゃダメ、
ね。まあでもね、今日全然テーマと関係なく話が進んでたんですけど、うん、まあ、サブカルがどう大人になるのかっていう、こういう話のような気がしてきました。
例えばほら、15歳の時の気持ちって大事だけども、やっぱりそこで大人になっていって、例えば松山さんもすごくこうもう。メインの表になっていくわけじゃないですか、サブというよりは、映画評論といえば松山さんになってしまうみたいな、で例えば僕の中で松山さんの映画評っていうのは、蓮見茂子さんとかのやってることのアンチだと思ってたんですけど、そういう感じ、
はい、
つまり何かこうテキストだけ映画だけで表現感想を書くみたいなことのアンチですごく調べて、
うんうん、
映画監督のバックグラウンドを調べてっていうことをやってらっしゃいますよね。
一つだけ言ってもらっていい、はいはい、これは松山さんが17歳の時に蓮見茂樹子にはまってるのよ、
はいはい
はい、ジャグラーニューヨーク25時の、の批評文を読んで、はい、松山さんは傾倒するのよ、
はい、
だけどその後の文章で裏切られた、
裏切られたんですか、また
裏切られた。
そう、